今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の9章1節から13節までです。第二列王記9章1節から13節、はじめに4節までをお読みいたします。預言者エリシャは預言者の共柄の一人を呼んでいた。腰に帯を引き締め、手にこの油の壺を持ってラモテギルアデに行きなさい。そこに行ったらニムシの子ヨシャパテの子エフーを見つけ、家に入ってその同僚たちの中から彼を立たせ、奥の間に連れて行き、油の壺を取って彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とする。それから戸を開けてグズグズしていないで逃げなさい。そこでその若い者、預言者に仕える若い者はラモテギルアデに行った。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。この朝も私たちに命の御言葉の癒しないを与えてくださいますから感謝します。どうか今日必要な命をこの第二列王記から主よ、日ごとの糧を与えてくださいますように、また我らのこの霊の腹を満たしてください。あなたの御言葉をたっぷりと食べて満腹して、その霊の養いを得て今日一日これから必要な道のりを歩ませてくださいますように、よろしくお願いいたします。今この語るしもべの唇を清め整えてください。またこれに預かる一人一人の耳を通りよくし整えてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。前回のところでは南ユダ王国の王の、ね、交代について見ましたけれども、で、前回の章の8章の最後29節からの、まあ続きと言ってもいいでしょう。この8章の29節では、ヨラム王が、アラムの王ハザエルと戦った時に、傷を負わされて、でそれでそれを癒すためにイスラエルに帰ってきております。そしてまたユダの王ヨラムの子アハズヤ、アハズヤも共にこのアハブのこのヨラムが病気であるということを聞いて、そして彼を見舞いにこのイスラエルに下ってきております。このイスラエルという土地、ここは因縁のある土地です。エリアの時代、そのこのイスラエルの王の、ね、父親でアハブ、ね、そのアハブとイゼベルが悪巧みをして、イスラエル人、ね、ナボテのブドウ畑を、そこを不当に奪った、ね、ナボテの無実のにナボテに無実の罪を着せて、彼の血を流したそのいわくつきの土地イスラエル、そこに、この、アハブの子の王が傷を負って、そこで、ね、療養を受けている。でそれでそこにさらに、ね、南ユダ王国の、これまた、悪い王が、ここに集って一度に返している。そしてこのタイミングで、エリシャがですね、物事を急がせます。預言者エリシャが預言者の共柄の一人、名前は書いておりません、その預言者の共柄の一人に、ね、もう腰に帯を引き締め、手にこの油を壺を持ってラモテギルアデに行きなさい、腰に帯を引き締めてもう急いで行って、そしてそこで、ニムシの子ヨシャパテの子エフーを見つけて、彼に油を注いで、そして彼をイスラエルの王としなさい。ニムシの子エフー、彼も エリアの時代からもう主からイスラエルの王として定められておりました。ちょうどエリアがもう気落ちして、イゼベルがもうその悔い改めないその様を見てもう絶望したんですけど、しかし主はあくまで主に歯向かう者に対してはもうきっちりとその、本人自身にその報いを得させて、そして主に聞き従う人々を、起こさせて、主のその御言葉が途絶えないようにする、そういうふうに主はイスラエルに定められます。でそこで、ついにそのエリアの時の予言が、もう何年越しでしょうか、結構いたしますけれども、そのエリアのエリアに与えられたその主の言葉がこの時、成就するようになります。でそれで油の壺を取って、この預言者の友らに、油を注がせて、エニム氏の子エフに油を注がせて、そして、グズグズしていないですぐに逃げなさいって、エリシャは指示します。主の言葉を伝えたら、もうそのままそれで以上で、余計な解釈とか注釈とか加えずに、もう言葉を言ったらバッとそこからすぐに逃げること、これは肝心です。喧嘩にしても、もう自分よりも強い相手に、喧嘩を仕掛けるときは、まず、もう出会い頭にもうパンチを浴びせて、そして顔にパンチを浴びせたら、もうはっきりと伝えるべき真理を伝えて、伝えたらすぐにその場をバッと去る、出ないと、相手の方が力強いですから、時間そこグズグズしていると負けるんですね。ですからけれども、こっちが力弱いんだったら、もうバッと出会い頭にパンチを浴びせ、そして、はっきりと伝えるべき言葉、そんなことをしているとひどい目に遭うぞ、そしてバッとその場を去る。そしたら相手は、皆さんの側に平伏するんですね。たとえ相手が力が強くても、喧嘩の極意すらスピードが肝心ですね。それと同じように、この場所において、予言するべき言葉、主の言葉を、その F に伝えたら、もうグズグズしていないで、その場からバッと離れなさい、そういうふうに、指示します。でそこでこの、若い者が、このラモテギルアデの、この F のところに向かっていきます。でそれで続き5節からです。彼が来てみると、ちょうど将校たちが会議中であった。彼は言った。隊長、あなたに申し上げることがあります。 F は言った。この我々のうちの誰にか。若い者は、隊長、あなたにですと答えた。ここでは、ちょうど将校たちが会議中、隊長というものが、たくさんいるんですね。英語の聖書では、キャプテンズが会議をしていた、キャプテンたちが、要するにもう、隊長たちが集まっていた。でそれで、この預言者が入ってきて、キャプテン、あなたに申し上げることがあります、どのキャプテンにか、F が答えると、キャプテン、あなたにです、あなたに、要するにこの F に、 F、 あなたにこの用事がありますと言って、でそれで F を一人呼び出します。で6節から、 F は立って家に入った。そこで若い者は油を F の頭に注いでいった。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで主の民イスラエルの王とする。あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血イゼベルのによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をする。ここでこの若い者はF をもう一人、立たせたならば、すぐに油を注いで、もうあらかじめ油を注いでおります。油は、特別な調合方法によって、調合されております。ですから、独特の香りがするんですね。こういうですから、独特の油があります。油の匂い、香料とかインセンス、その系の香り高い香りがしますけれども、でそれで、 風にその油を注いで、そしてイスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで、主のためにイスラエルの王とする。エリシャのその指示は、そこまで言ったら、まあ、そこまでの言葉の指示しかなかったんですけど、しかし、この預言者の友柄の、ね、この若者は、さらに主から、ね、与えられた言葉があります。そのさらに続く言葉が、この何節以降ですね。あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をする。これも、ね、あらかじめエリアの時代から言われていたことです。そして本当にこのイスラエルの国がもう主に聞き従わないということにおいて弱体化してしまっている状況です。そしてさらに多くの主の預言者たちの血が、また主の生徒たちの血が流されました。主はきっちりとその、ね、流した血の値をの代価を逆に飲ませることになります。ちょうど、ね、私啓示録の16章を英語でテピリン中なんですけども、その、ね、啓示録黙示録の16章にも主はきっちりと、ね、その預言者たちの血を流した値、また主の生徒たちの血を流した、その血を流した者にその血を飲ませる、きっちりと、ね、飲ませる。だから、ね、主よ、あなたは正しい真実な主です、ね、そういうふうに褒めたたえられております。主はこの時、ね、このエフという主の選びの器を通してこのイスラエルに対し、イゼベルに対し、アハブに対し、主の生徒たちの血を、また預言者たちの血を流した値をきっちりと支払わせます。8節から、それでアハブの家はことごとく滅び失せる。私はアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼし、アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。犬がイスラエルの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいない。こう言って彼は戸を開けて逃げた。アメン。もうまさしく主から与えられた言葉そのものを伝えました。預言者エリシャ、ね、この預言者の友柄のその師匠であるエリシャから受けた言葉をそのまま伝えて、そしてさらにこの預言者の友柄、ね、この若者がさらに彼自身に主から直接与えられた言葉をそのまま伝えます。この、ね、王に油を注いで、そしてさらに主から与えられた言葉をそのままこのエフに告げます。まずエフが王になるということ、それは主エホバが定められた通り、ね、主エホバの選びによってエフ、あなたは王になります。あなたを王とします。さらに、ね、主君アハブの家のものをすべて撃ち殺さなくてはならない。そしてさらにイゼベルに対しても、ね、この主の預言者たちの血を流したその復讐をあなたがしなくてはならない。さらに、ね、イゼベルがどうなるか、ね、犬がイスラエルの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいない。これもこの預言者の言葉の通りに成就します。そしてこの言葉、ね、主から与えられた言葉、主から示された言葉だけを伝えて、そして主から、ね、油塗りがあるんですね。主の言葉を伝える人は主からの油塗りがあります。その言葉を伝えたらすぐにその場からバッと離れる、ね、これが肝心です。もしこの若者がこの場所にずっと留まっていたら、ね、さらにこの F とか、またそこにはさらにキャプテンたちが集っております。そのキャプテンたちから、ね、追及を受けたり、ね、いろいろと、ね、言葉を受けたり、何しろこの若者はエリシャからこれこれのことを伝えなさいとだけしか伝えられておりません。ですからこのキャプテンたちに追及されたら、なんだお前、ただの小アッパじゃないか、こんな若造じゃないか、本当にエリシャから使わされたのか、まあ、そんな追及を受けますね。ですから人間の器は主の言葉を伝えたら、そこに人間器としてとどまり続けてはならないんです。弱い人間はこういう、ね、若造ですねは 主の言葉を伝えて、その場からすぐに伝えたらすぐに出ていくならば、主の預言者として成功しますけれども、主の言葉を伝えてなおその場に、ね、自分自身を留めて、どうだ私は主の預言者だぞって、ね、そんな風に留まり続けていたりしたならば、ね、追及を受けてで、ね、もう身を剥がされてしまったら、ただの若造、ね、ただのエリシャから言葉を仰せつかった若造として、もうその本人自身の権威どころか、エリシャの権威、はたまた主の権威も貶められかねません。ですから、主の御言葉を伝えるべきです。そして主の御言葉を伝えたならば、それ以上のことは、ね、もうするべきではありません。そこから、ね、バッと離れて。そしてあとは、自分がその場所に置いてきた主の御言葉、それに委ねるんです。そしたら主の言葉がその場を支配して、ね、行くんです。自分自身、ね、伝える器が伝えるのではない、ね、若造が伝えるだけですけども、しかし、それ以上でも以下でもないんです。もう主の言葉を伝えたら、もうその場からすぐに離れる。これは時にとても肝心な、必要なことです。11節以降をお読みします。エフーが彼の主君の家来たちのところに出てくると、一人が彼に尋ねた。何事もなかったのですか？あの気違いは何のために来たのですか？するとエフーは彼らに答えた。あなた方はあの男もあの男の言ったことも知っているはずだ。で、ここにおいてエフー、このキャプテンたちの集いに、ね、戻ってきます。エフー、ね、油が注がれたばかりです。香りの高い香りがもう辺りに漂っております。この将校たちが、エフーが戻ってきたのを、ね、彼に油が滴っているのを、また香りが満ちているのを見て、一体何が起こったんだろうかって思ったでしょうね。それで、家来たちは何事もなかったのですか？あの気違いは何のために来たんですか？ね、気違い呼ばわりです。英語の聖書ではマッド、マッドフェローって書いてありました。ですから、この預言者、エリシャから使わされたこの預言者は、本当に何か気違いじみたような、ような感じだったように見えたんでしょう。この若者は、もう旗から見れば気違いのような、また若造、ね、小っ端の一人のような、そういうふうに見えるんですけど、しかし、あいにく彼は主の言葉を携えて、主の油をエフに注いだんです。主から、ことづけを、ね、賜ったとき、そのことづけ通りに相手に伝えて、そして御言葉を置いて行くならば、その置いた御言葉が力を発する、ね、効力を発すると言いましたね。その通りになるんです。もうこの、預言者の友からは、気違い呼ばわりされておりましたけれども、しかし、御言葉が力があるんです。すると、ね、F はね、あなた方、あの男のことを知ってるはずだ。あの男が言ったことも知ってるはずだ。ね、F としても、もしかしたらこの家来たちが何か、ね、そういうふうに言ってるのかもしれない。家来たちが、何か仕組んで、ね、いたずらをしてるのかもしれない、思ったのかもしれないですね。あなた方が知ってるはずだ。でも、12節、彼らは言った。あなたは偽っている。我々に教えてくれ。そこで彼は答えた。あの男は私にこんなことを言った。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とする。すると彼らは大急ぎで皆自分の上着を脱ぎ、入り口の階段の彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、エフーは王であると言った。アメン。なんと御言葉は力強いことでしょうね。この預言者の、ね、友柄、ね、吉が呼ばわりされました。若造ですけれども、主に油をエフーに注いで、そして主の言葉をそのまま伝えたんです。主から流される言葉をそのまま伝えた。そしてその場からバッといなくなった。逃げた。で、きっと預言者の友柄とすれば、もう本当に命からから走って逃げている最中ですけど、しかしこの王の将校の会議の中では、あれは預言者だ。主の聖なる預言者だ。そういうふうに、ね、思われたんですね。もしこの預言者の友柄がその会議の、ね、席に留まったままで急いで逃げなかったら、まあ、きっといろいろと追及を受けて、結局、 なんだ、主の言葉を伝えただと、あ、お前は若造じゃないかで終わったでしょう。けれども、逃げたことによって、ね、その場からいなくなって、ね、エリシャの言う通り、即いなくなったことによって、この、ね、もう気違い呼ばれされていた彼の言葉が、なんと、ね、本当に主の言葉として重みを帯びて、この場にいる全ての人々を動かして、そして角笛が吹き鳴らされ、この入り口のところに立っている F が、ね、その家の中に部屋に入ってくる、その道筋に、この王の将校たちが、将校たちが上着を脱いで、ね、ちょうどイエス様がエルサレムに入場するとき、ね、そのイエス様を王として迎え入れるために人々が上着を脱いで、その道に、ね、引きましたね。イエス様がロバに乗って、入場されるとき、自分の上着を脱いで、ね、道に敷く、ね、あなたを王様として認めますっていうことです。本当に不思議です。この、ね、他の将校たちは、ね、この預言者の友柄を気違い呼ばわりしていたんですけども、ね、なんであの気違いの言うことをそんな真に受けるんですかではなく、もう彼ら一斉にこぞって急いで上着を脱いで、ね、みんな一斉にですね、誰一人として疑いを持つものがなく、確かにそうだ、エフに王としての油を主エホバが注がれたのだという、何かその確信が全ての人々を覆ったんです。奇跡が起きました、ね、人の心を変えたんです。ですから皆さん、主の御言葉の通りにその通り実行するならば奇跡が起こるんです。信仰によって主の言葉を主の言葉として受けて、そしてその通りに実行するならば、ね、皆さん信仰は上って、その信仰に応じて奇跡がね、恵みが降りてきて、そしてその恵みと奇跡、信仰が出会うときに奇跡が起こるんです。この、ね、エリシャの、このしもべのこの若者、彼は、エリシャの言葉通りに行いました。逃げるところまでその通り行いました。それで奇跡が起こりました。そして、ね、本当に、この人々はみんな急いで上着を脱ぎました。どうもことが急がれるようです。ちょうどですね、この時期、急がなくてはならない事情があったんですね。ちょうどこの時、ね、南北のイスラエルの悪い王が共にこのイズレエルという、ね、あのナボテの血が流された、不当な血が流されたその場所に集っているという、ね、ことは急を要するんですね。うかうかしていると、ね、南北のその王様がそのイズレエルから、ね、出て行ってしまう。だから、ね、しっかりとまだ彼らがここにいるというタイミングで主が急がれたんです。主は、ね、時を急することもあります。本当に、ね、主がことを、ね、急を要するとき、物事の動きが本当にトントン拍子と進んでいて、なんで昨日はこうだったのに今日はまたこれで、そしてなんで明日またこんなことが起こるのって、ね、本当にことは急を要するとき、主がせかすんですね。主がせかされるときにはこのようにうかうかしていてはならないんです。主の御言葉が与えられたら、それに聞き従うのは今です。今という時に聞き従えないのであるならば、物事がどんどんどんどんと主の時を逃して、主の御業がなかなか働かれないということになってしまいます。主はどういうわけか、人を通して御業を働かれます。どうか皆さん、主の言葉が与えられたら、それを今、ね、与えられたその時に実行しましょう、ね、明日にしましょうではないんですね。主の御言葉が与えたらその時にするということ、そしてまた主の言葉を伝えるべき時、しっかりとそのまま伝える、あるいは主から促しがあって、ね、主から示される言葉、ね、唇が語る通りに語る、そして語ったならば、その前にグズグズしていないで、バッとその場から離れる、ね、人間言葉を一切喋ってはならないんです。主の言葉を伝えてそこから離れるならば、その人は主の権威を帯びます。けれども、主の言葉を伝えて、なおその場に留まって人間語を喋るならば、もうたちまち何を偉そうにになってしまいます。どうか皆さんは、この主の言葉、これに権威を帯びて、そして主の言葉を正しく伝え、また皆さん自身が本当にいかに小っ端のようなものであったとしても、主の言葉を伝えるもの、時代を動かすもの、 国を揺り動かす器として整えていく、主の預言者として整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちもこの主の預言者のように、あなたから御言葉を仰せつかったならば、その通りに実行することを、それを私たちの胸とすることができますように。またあなたが急ぎなさいと言われたならば急ぎ、またあなたがとどまりなさいと言われるならばとどまる、そのあなたの御言葉通りに主よ、ことを行うものでありますように。本当にこの終わりの時代、あなたが急いでおられることを私たちは何か感じます。本当にあなたは急いで、そして伝えるべき福音を伝えなさいと、また行くべきところに行きなさい、離れるべきところをすぐに離れなさい、あなたのその指示、それを本当に私たちはよく聞いて、そしてそれをしっかりと守り行うものでありますように、どうか助けてください。また私たち自身が本当に御言葉を正しく伝えるということ、この術を私たちのこの唇に与えてくださいますように。どうかあなたが一人一人をますます主の預言者、すなわち御言葉を伝える者、あなたの御言葉をそのまま折にかなった時に伝えて、そして人間言葉は一切口から閉ざすものでありますように、そのようにしてますますこの時代を動かす主の預言者として整えられていく一人一人でありますように、主をあなたが導いてください。今日あなたがこの御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたは私たち一人一人を養った後に強く大きく大胆にしてくださり、主よ、一つの国の王を油注ぐ者として預言者の共柄を用いてくださっていることを感謝いたします。私たち一人一人は王のような祭司であり、あなたの油飲食が私たちにあれば、主よ、私たちも大胆に出て行き、主よ、さらなるあなたのものを選び、そしてあなたの仰せられた通り油を注ぎ、主のものにしていく、その使命が与えられています。主よ、油注われたものとして、またさらに誰かを油注いで、そしてあなたのものとしていく、この大いなる働きに、主よ、私たちがイエス・キリストにあって大胆でありますように、そして油注ぎを躊躇するなく仰せられた通りに注ぎ、そして主の皆を褒めたたえることができますように助けてください。一つの時代、それを主を新たな方向へと仕向けるために、あなたは私たちに油注ぎのその権能を授けてくださっていることを感謝いたします。主よ、この時代においてもあらゆる時に、主イエスキリストの皆と父よと命と栄光によって、あらゆる場面において、主よ、あなたの仰せられた通りの仕事につき、そしてこの時代をリーダーシップしていかなければならない人々がいます。そういった人々のために、主よ、あなたの油注ぎが豊かにできるあなたのしもべたちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。まず自分の教会に集いし、一人一人の生徒たちに油を豊かに注いで、王のような祭司として主を本当に用いていくことができますように祝福してください。そして御言葉によって彼らの地と外とを整えて清めて、そして御言葉の両刃の剣を持たし、この変わり果てていくこの事情のすべてをイエス・キリストにあって主を本当にまっすぐにしていくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。今日のこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。